ミバはおたこぷーです。
おさむです。
ぷーアンドムーです。
さあ、プチ耳友のコーナーですけども、
はいはい、
今日は前から言っておりましたね、
某心霊スポットから
放送するということで、
はい、次なんです。
かなりドキドキですけどね。取り憑かれんごしてんば。
ほ
ん
ともうほんとうっかり忘れとってさ、
何
心霊だって
うっかりすんなよ。あんだけみんなに言うてきたやん。
もうお守りとか全然持ってきとらんのやけど。
バッテンがご心配なく、うん、ね、いつも耳かきを送ってくれるおたらこプーから今日いただいております。
はい、
こちらお守りをね、
地方神社のね、
はい、
厄払いの。
厄払いだよ、これ。
うん、なんかお守りみたい。厄払いって幽霊は払ってくれるんですかね。
どうなんやろな、
そうだったんですけどもね。
まあね、例にいつもと変わらずにですね。
そうそう。で、おさむやけね、それね。
うん。
俺何も持たんのよ。俺何も持たんのよ。
だからこれをおたこぷんにやってくれと。
そうな
ん？うん。
これ二人で使おうよ、じゃ
あ。持っとけ、お前が。
え、なんで？
いや、お前、取り憑かれるやろか。取り憑かれるやんか、お前。
やっぱおさむは器のちっちゃかね。
まあ、という話はありますけどね。一体今日。あ、そうですよ。あのね、これ皆さん言っておりませんでしたけど、
うん、
録音です。
録音。
もう移動中です、僕ら。
ちょうど今ね、はい、ちょうどね、外見たらね、
はいはい、
あの小倉城がね。
小倉城には行きません。逆の方に行っております。
はい。
場所はですね、うん、まあ、後で、分かった方はですね、うん、番組の方に送ってください、
はい、
当たった方には素敵な耳感をお送りしたいと思いますんで、
本当ニュートンリング以外でで
もニュートンリングね、取り来てほしいやけどね。
本当やね。
今日もし取り来れるなら取り来てほしい。
いや、今日は取りに来るの怖かと思うよ、心霊スポットやけどね。
そうやね。まあ、分かった方はですね、こちらまで送ってください。
はい。
メールの方が pm@kbc.co.jp、 ファックスの方が 092-722-4242、 092-722-4242。
この放送を、プーアンドムーの無事に捧げます。
KBC、ミニトモ。
おたこプー
で。おたむです。
プーアンドムーです。
さあ、ただいま、
はいはい、
ブーアンドムーはですね、
ブ
ーもう心霊スポットの方に来ております。
お前庄司乗り子か。
いや、なんで自分だけ一緒に戻るの。一緒に戻らせてよ。
はいはい、
ね、まあ、プチ耳友の方でも言うとりましたけども、
はい、
今日はですね、某心霊スポットということで、
もうね、もう本当に嫌。
なんでこういうことするんでしょうかね。
もうね、ここは何ですか、元。
はい。処刑場だったと。江戸時代。
そんなね、処刑場からね、
うん、
その放送とかしたらいかんよ。
本当ですよ。
ね、
なるほど。おぉ、びっくりした。本当にね、ちょっと暗いとこなんですよね。
そうなのでね、
うん、
あの辺りのスタッフ見回しましたところですね、
うん、
案の定。
なんこれって、クリスルーマジで。
ねえ、なんかもう、
かわいいもん、
騒ぎようかよ、もう。俺、いきなり嫌になったもん。
いや、でも今日は1時間ここで放送、KBC 耳どもはね。
でね、ちょっと話戻るけど。
はいはい。
ね、ほら、ここ、志村け
ん。うん。
で、2メートルを超えるね。
はい。
なんかこれ、バイトの子。
はい。
トップアンドブー。
はい。
もう一人必要ないけど、霊媒師がね。
何回も言ったもんな。
いませんね。ね、
ちょっとお金はなかったんじゃないですか。
お金なかったのかな、
うん、
まあこのお守りがあるから、これちょっとね、は
い、そうです、
身にまとってちょっと頑張りますけど。
そうです。まあ皆さんですね、僕らが今どこから放送してるかということをですね、はい、予想された方ですね、
はい、
それに当たった方に耳感を、素敵な耳感を差し上げたいと思います。おお、ちょっと今車の音でも怖い。俺
ちょっと何なんこれ。
軽くヒントを言うならば、
うん、
何でしょうね。先ほども言いました、江戸時代ここは処刑場だったということ
か。
はい、
ということは何ここも、ここら辺首が落ちてるんでしょ。
やばいってマジで。ねえ。まあ今日はね、そういうふうに心霊スポットから怖い話特集ということでね、放送していきますけども。
もうね、本当にね、こういうの好きなんだな、みんな。
誰が？
いや、聞いとる人たちを。
まあ一番好きなのスタッフじゃないと。
いやいやいや、聞いとる人たちに楽しんでもらえるとね。
聞いとるって、いやいや、それはもう、たまにはあっていいじゃないと。
そうなんかな。もう俺ほんと嫌なんよね。怖い。ちょっとなんすかもう。
え、どうしたどうしたどうした。
いやいやいや、パチパチってなんか音が。
俺もその音は聞こえた。
パチパチってなんか物音がしたよね。
ちょっと敏感になっておりますけども、ね、今日はね、うん、そしてもうたくさん皆さんから送ってきてもらった怖い話をですね、読んでいきますけども、うん、その中で一番怖かった話には、うん、失禁症として現金1万円をプレゼントしたいと思います。
はい、もうね、
たくさん来ておりますけども、まあね、うん、他皆さんですね、この場所が分かった方はですね、ぜひともあの送ってきてください。宛先の方はですね、ファックス番号0927224242 0927224242、 そして、電子メールの方が、アルファベット小文字で、
はい、
pm@kbc.co.jp pm@kbc.co.jp です。
はい、
いうことです。
電子メール、
はい、
エレクトリックメール、
そこに引っかかった、
イメールです
よね。イメールです。
はい、
さあ、ということで今日はたくさんのですね、皆さんから送られてきた怖い話を読んでいきたいと思います。
はい、はい。もう始めますか。
まだまだ始めませんか。
マジ？
なんか音がすごいよね。
何この音？
スズムシ。ちょっと秋を予感させる音やけど。
リンリンリンリンリンリンっていうね。
うん。
いやでもね、ちょっとこう暗すぎる、マジで。もうちょいね、明るいとこやったらね。よかったんやけども。
心霊スポットやけどね。ちゃんと終わった後は、お前にあらじ俺がかけてやるけど心配すんな。
ほ
んと？うん。
なんだ、どうした
ん？なんか音がせ？なんか足音がせ？するよね。
マジで？
ほんとって。
ちょ、もう、帰ろう、マジで。
いやいやいや、あと45分あるけんね。お話ししましょう。みんながね、怖い話をたくさん送ってきとるけん。
はいはい。
呼んでいこうや。
やりますか、じゃあ。
はい。まあ、いきたいと思います。
はい。
これ、どうやって呼んでいけばいいのかな。
え、
俺から読んでいくんだ。
はい。
それではですね、今日は怖い話特集という。
はい。
読んでみたいと思います。
はい。
本当かどうかは知りませんが、友達から聞いた怖い話。友達のいとこが大学生の時に、ある心霊スポットに肝試しにその人の友達合計4人で行ったそうです。トンネルを抜けたところにその場所があり、そこは戦争時代の墓場でした。その人たちはあまりの気味の悪さに、最初一人一人で回るようにしていたのをみんなで回ることにしました。車をトンネルの横に止め、その入り口から入っていきました。15分ぐらい回り、まあ結局何もなく4人は帰ることにしました。その時、一番後ろの友達がこの世のものとは思えないほどの悲鳴を上げました。みんなはただ何もわけわからないまま一目散に車へ戻りました。車に戻ってその友達に何があったのか尋ねてみると、首のない人に左肩を叩かれたというのです。その友達の T シャツにはくっきりと肩に血の手形がついていたのです。4人は気味が悪く、すぐに車を飛ばして帰り、その途中そのいとこが気分を変えようとカーラジをつけると、私の首を探してくださいといううめき声が聞こえてきたそうです。ちなみに肩を叩かれた人はその後交通事故で亡くなったそうです。ということで、ラジオネームうわ読みにくか、久留米市立高校3年からいただいております。
自分で気づいとるなら早めに帰ろうよ。
とにかく
うわ読みにくかって
というね、軽いあれですか、
読みにくいの技と送ってきたんですかね。
ですかね。
いや、
まあ、聞いた話だけどね。でも肩を叩かれてね、肩に血の手形がついて、
うわもう怖い。
最終的には交通事故で亡くなったと。ちょっとね、一発目からこれですよ。
はあ、ちょっともうやめんマジで。
しようや。
え？
せっかくやり通そうや。中途半端が嫌いなブランドムーや。
じゃあ、おさむさんは一人でお願いします。
人って好きなんですよ。ずっとしてやるの、横に。
いや、もう俺いいもん、マジで。
なんでなんで、まだまだ続くけね。ということで、警備士耳とも心霊スポットは、まだまだ続きます。さあ、ということで、
はい、
警備士、
どういうことや。
厳しい耳友はですね、
はい、
今日は某心霊スポットから、月の明かりを背に受けて放送しております、はい、怖い話特集
なんかね、うん、なんかね、月がねまた雲に覆われてなんか嫌な雰囲気なよ、また
物々しさがあるね、
いや怖かね、
まあ、ということで今日怖い話特集ということで、
はい、
一番怖い話を、してくれた方にはしてくれたとかしね、送ってくれた方には出勤証として現金1万を1万円をプレゼントしたいと思いますんで、
はい、
はい、したいと思います。
はい、じゃあ続きまして僕読みますね。
はい、
ね、これはね、マリアージュラブから、いただきましたね、怖い話です。これは私が小学6年生の頃体験した話です。当時私は学習塾に通っていました。その日に限って最終バスに間に合わず父の迎えを待ちました。しばらくして父が車で迎えに来ました。私は後部座席に座りました。もう22時をとっくに過ぎていたので、父は近道をして帰るからと私に伝えました。その近道は墓がずらりと並んだ古い道で、幽霊がたびたび目撃されるところでした。墓が並んでいるのが見えてくると、父は車のスピードを上げ始め、私に外は絶対見ないようにと言いました。私は不思議に思いながらも目を閉じてしまいました。もう少しで近道から抜けると思った瞬間、窓にベタッという音が聞こえたので、ふと見るとそこには顔が割れている人が私と父を見ました。そして、こいつじゃないと言って消えました。後から父に聞いてみると、数ヶ月前あの場所でひき逃げがあって、その事故で亡くなった人が今でも跳ねた人を探しているのだそうです。
おー、怖いね。怖かったけど、ひき逃げって言うだろ。
そうでした。
いや、でも探しとんねやろな。
こいつじゃない。
あと、お父さんもそんな道行かんでいいやんね。
いや、まあ、なんか近道で行きたかったからね。怖いね。
え、どうした車。よう通るね、車ね、ここね。
いや、やっぱね、そんなに有名な心霊スポットやと、やっぱみんな来るんや、やっぱ
ここに。
うん、
あ、そうなんや。みんな言う、来るんや、ここに。
来るんやろね。
お、何？抱き声せんかって、子供の。
来た？
え、何？これ何？本当に？落とせんかってんの？
マジで？
子供の。
来とらん
よ。うわ、うわ、鳥屋さん立ってん、ほら。
マジで？
うん、来たって今。聞こえたもん、俺。
全然聞こえんやったよ、俺。
お前、耳掃除してろや、お前。
いや、ミックスの問題な
の。どうよ、お前よ。聞こえん、ゲータ。
俺、全然聞こえんやったよ。
マジで？
うん。
あ、びっくりした。その耳かな。
え、みんなも聞こえたんかな。
来たよね。
聞こえた？
聞こえました？
聞こえた。
あ、聞こえた。これ？これ、ブルーマン。あーって言うたら、ほんとに子供が。
え、マジで？
うん、上、なんか吐き気してきた。
吐くなよ。
吐かん。吐かんスクール。
たかんねえじゃろ。
じゃあ続きましての怖い話、
もうマジで
いきたいと思います。こちら、ラジオネーム健康奉仕からいただきました。僕が住んでいる岡垣町にとある山があります。山行く途中に幽霊坂というスポットがあるのですが、ここは別に何かが出るというわけではありません。でもその山についての怖い話を聞いたのでメッセージしました。山の頂上には鉄塔が立っています。夜に行くと鉄塔には無数の何かの影が鉄塔に止まっていて、ああああと鳴き声がするそうです。
カラスかな？でも、こんな時間に鳴くのかな？と思って近づいて行ってみると、それはなんと、たくさんの赤ん坊。鉄塔に捕まって、ああ、ああ、と泣いているんです。想像してください。鉄塔の上で、カラスのように、たくさんの数の赤ん坊の霊が止まって、泣き叫んでいる様子を。ちなみに、その山には、水子の墓地もあるそうです。
笑ったもんね。
なんで？
いや、塔に赤ちゃんがね、上にぶら下がってよ。ああ、ね、もう笑っちゃったね、ちょっとね。ごめんね。
ああ、ああって言うよ。
ちょっと笑ってしまった、ごめん。
マジで？
うん。
すごいね。
だから、岡田さん。だって、たくさん捕まったやろ、カラスみたいな。
でも、霊がです
よ。待ったよね。赤ん坊はそこにいませんからね。子供の夢になってませんから。
じゃあ、続きましていきますね。
はい。
これはですね、ラジオネーム、猫好き人間から、いただきました。
はい。
あれは、今年の5月でした。僕は文化祭の準備が長引き、帰る頃には、もう日も落ち、暗闇の中を下校することになったのです。友達も一緒だったので、その時は特に恐怖心というものはありませんでした。しかし、見てしまったんです。あれを。友達と話しながら自転車を走らせていた僕は、進行方向に猫が近づいていることに気づいていなかったのです。気づいた時、その猫は、僕の自転車の前輪の下に、うわっ、やっちまった。心の中でそう思いました。が、猫を踏んだ感触がないのです。慌てて後ろを振り向きましたが、そこにあの猫はいません。あれは間違いだったのでしょうか。いえ、絶対に違います。今でも忘れることができません。踏まれる寸前、逃げるどころか、ピクリとも動かずに、こちらを見つめていた、あの瞳を。
うわぁ。
なんや、なんなん。
不気味やなぁと思って、じゃあ足音が聞こえたんや。
なんかね、俺も読みながら。
そうやろ？
ちょっとマジで、俺じゃないですか、もうほんと。
おぉ、うわぁ、うわぁ、これは、
いや
うるさかったよ、ね、いつもは寝とっつ俺はみたいな、はい、
そう猫の話しかと思ってよ、俺の話は
聞こえるか、
犬の怖い話ないんか、
あということでね、
じゃあ曲の方、
はい、
いきますかね、じゃあこの犬泣いてる犬にぴったりの曲を聴いてください。
9月19日、リリースですね、ドリームスカムトゥルーで It's All About Love、
曲がやさあ、お届けしているのはね、ドリームスカムトゥルーで It's All About Love をお届けいたしました。
はい。
はい、
今日はですね、ABC 耳友は心霊スポットから怖い話特集ということで。
何これ、何、うわうわうわ、びっくりした。全然聞こえなくなったよ、今。
あ、聞こえた。電源オフただけの。
お、びっくりしたー。
お前が触ってんの、ビビらすんなって。
あれ、びっくりした、もう。
あんま騒ぐやつ、また犬が騒ぐけど。
うん。
バレたんやないかな。
何が？
バレたんやないかな。
あ、ヒントになったかな。
犬が鳴いたっていうことでね。
場所が。
バレたかな。犬鳴き峠ってバレたかな。
犬鳴き峠ではございませんので
、はい。
さあ、続きまして、たくさんもですね、送られてきました。数ある怖い話特集
の。もうすごい寒気するんやけど、俺。
マジで？
うん。
やばいっちゃない？
どうする？
はぁ？
さっき俺ね、霊媒連れてきてくれって言ったよ、なんか。まあ、
もしかするとね。
俺だって押してないもん、これ今。普通にこのまま喋ったの、
うん、
急に切れたんだよ、マジで。
マジで。なんか、寄ってくるかもしれんね。なんか騒がしかない、言
うて。うん、すごいなんか俺のだけジャラジャラジャラジャラオンエアモニター寄るしね。
マジで俺全然ススよ。
ジャラジャラ寄るよ、俺の。
さあ、ということで、怖い話特集なんで、読んでいきたいと思います。
うん、
こちら、ラジオネーム、ロッコ17歳からいただきました。昔、ある女性が踏切事故で、むごい死に方をした。一瞬でバラバラになってしまったのだ。本当に一瞬だった。それで、この話が人の口に上ると、 自分が呼ばれたと勘違いしてこの話をした人のところへ出るという、その女性が出てくるのは話を知ってから3日後の深夜です。現れたら彼女はしばらく見つめた後、話を聞いたなと聞いてくるらしいので、必ず鹿島さんに聞きましたと言ってください。聞かれる前に答えたり、ふざけて違う名前を言ったりしたら取り憑かれます、という話です。
鹿島さんに聞きました。
早く言ったらいかん、これ消しませんと面白いけどね。
そうね、はい、以上です。
怒られるわ俺が。
ほぼみんないろいろありますね。
はい、続きまして、
はい、こちらラジオネームグロッサリー詩を歌うものからですね、
はい、
でいただきました。
はじめに今からお話しする話はある公園の話です。公園の名は言えませんので、小那智公園ということにします。小那智公園は戦争の時多くの死体が眠った場所で、その多くは言葉も話せない赤ん坊でした。戦時中は赤ん坊の泣き声は敵兵に気づかれるため、多くの母親は自らの手で我が子を殺したそうです。首のない我が子に子守の歌を歌う母親、子を殺した罪の重さで自らの命を絶つ母親、そんな多くの悲しみが眠る場所、それが小那智公園。そして現代、母親と子供の死体を埋めた土地は公園となり、この話は始まります。ある夏の日です。 A 君は塾の帰宅途中、その公園を通りました。あたりは暗く生暖かい風が吹いたそうです。その時でした。 A 君の足を誰掴んだ感触がしたそうです。ゆっくり足元を見ると、首のない赤ん坊がしがみついていたそうです。 A 君は逃げようと前を向くと、白装束を着た女の人たちが無数に立っていて、その足元には腐乱した赤ん坊の死体が辺り一面にあり、 A 君はあまりの怖さに気絶してしまいました。そして A 君の右足には小さい手形がついていました。ちなみにこの話をしてくれた A 君は数週間後に心臓発作で突然死しました。実はです。
うわー、ちょっとなんか涙出そうな、怖くて。
小那智公園ってここじゃなかよね。
ここじゃないやろ。まあ、ここは処刑場やけどね。
そうやね。
処刑場でも怖いよ。
いや、ちょっと怖いわ。
もうちょっと。実話やけどね。結構みんな実話多いね、これね。そうよ。
はい。
はい。
いきますか。
じゃあ、ここで、もう一曲、皆さんに聴いていただきましょう。9月4日リリースですね。ダブルで、Who's That Girl?さあ、今日は某心霊スポットからね、お届けしています。KBC ミニコムのお話特集ですけども、お届けしたのは、こちらですね、9月4日リリースダブルで、Who's That Girl をお届けいたしました。
うん、タンツマっちゃうよね。
タンツマ。
チンツマみたいに言うんだ
よ。怖いね。
怖い。
魔物が住んでる、怖い。
ね、怖いですね。さあ、続きまして、あつさんの怖い話を取りますので、
はい、
読みたいと思います。ラジオネーム、ゆきりんからいただきました。想像しながら聞いてください。あるところにタクシーの運転手がいました。その日彼は夜、もうそろそろ終わろうかなと思っていたら、あるトンネルの前に手を挙げている女の人を見つけて、この人で今日は終わりにしようと決め、その女の人をタクシーに乗せました。女の人は家まで案内するから送ってくださいと言いました。家に着くと 女の人はお金を払って家の中に入っていきました。運転者はその女の人が綺麗だったので気になって彼女の家の窓のカーテンの隙間から中を覗いてみました。家の中は真っ赤でそれ以外は何もわかりませんでした。すると急に喉が渇いてきたので運転手はその家の 隣にある居酒屋に水をもらいに行きました。そして水を飲みながらお店の人に、この店の隣ね、隣に住んでいる女性綺麗ですよねと話しかけました。店の人は、はい綺麗ですね、でも確かあの女の方目が真っ赤でしたよねと答えました。そう、実はカーテンの隙間の向こう側から彼女もこちらを見ていたのです。
はい、のぞき、
まあタクシーの運転手がね、まあ変な交差を取らなかったらそういうことは何もね起きずに
今さ、うん、そのなんかおいさってなんかこう風がね今吹いてきたよ、
生暖かい、
ちょっとマジで やばくなってきましたね。俺ものすごいやばい、俺
マジで、
うん、本当にやばい。
寒気する、
寒気する、吐き気する、
早く吐くないの、吐くないの、
はい
大丈夫ネーム、
はい、
ブラックコオロギからちょっと面白いわこの雰囲気、ブラックコオロギはね、
はい、
これは長い、とりあえず噛まないように
3回まで、
3回まで、
はい、大丈夫かな、
いきますよ。
僕は中学の頃まで福岡市の西公園の近くに住んでいました。西公園は昔処刑場があったとかでたまに出るという噂でしたが、僕は見たことはありませんでした。あそこは桜の名所で、お花見の季節になるとたくさんの人が来ます。うちも親戚を呼んで毎年お花見に行ってました。引っ越す直前だったので中学を卒業してすぐの時でしたが、その年も親戚一同揃ってお花見に行きました。前原のいとこがお花見の途中でしょんべんに行くと言って危ないのでみんなで飛べたんですが、大丈夫やけんと言って酔っ払ったままやぶを下って行ってしまいました。僕は親に、心配やけん見てこいと言われたので、いとこが向かった方を追いかけていきました。すぐに彼に追いつきましたが、彼は酔っ払っていたせいか、どんどんどんどんどんどんどんどん奥へ入っていきます。いつの間にかお花見客の声も聞こえなくなり、明かりも見えなくなってきました。こんなにこの山深かったっけと不思議に思いながらも、いとこに置いてかれないように一生懸命ついていっていました。でも彼は一向に止まる気配がなく、だんだん怖くなってきたので、僕はいとこに、どこまで行く気なんと声をかけました。するとようやく彼は立ち止まったままでこちらを振り向きました。しかしその顔はいとこの顔ではありませんでした。服は確かにいとこが着ていたものでしたが、顔は全くの別人でした。僕は慌てて逃げようとしますが、足がなぜかうまく動きません。それでもなんとか下ってきた道を駆け上がり、ついてくる足音がだんだん遠ざかっていくのを聞きながら、ようやく戻ることができました。いとこはもうすでにトイレから帰ってきてました。僕の足は何かできつく掴まれたようなように赤くなっていました。その後もしばらくはずっと赤くなったままでしたが、引っ越してからようやくその色も消えました。ブラックコオロギ。
それ言うたらモコモコもないやん。
え？
いや、
西公園ね。
西公園ね。
追いかけんようにしたね。
うん？
追いかけんように。
ね、危ないよ
本当にね、うん、花見
の
時は、ね、
勝手になんかそのだけ一人で行ったりとかした方がいいかもしれないね、
気をつけないといけないですね、うん、怖い話でした。怖い、さあ KBC 耳ともですね、はい、先方心霊スポットから怖い話特集やっております。
はい、
まだまだ KBC 耳とも続きます。
伝わってるんでしょうか。
伝わっております。始まってるね。厳しい耳とも某心霊スポットの方から生中継ということで、
はい、
はい、多少ですね、怖い話のところ噛みまくりで聞き苦しい点はあるかと思いますけども、
はい、
皆さん聞いているでしょうか。さあ、
はい、
今からですね、黙っておりましたけども、肝試しの時間です。
何それ
言ってなかった。
知っとったけど、ね、
今から肝試しですよ。
でも俺いかんよ。
いや、これ、いかんよって言われても、うん、どっちかがいかんねんかって
。どっち、じゃあ、おさんやろ。
なんで？
だって、ミスター肝試しや。
俺、発音のこと言われたことないもん。
マジ？
うん。
あれ？
大丈夫、大丈夫。どっちかいか、じゃんけんして決めよう。
じゃんけん？
うん。
なんで、なんで？
じゃんけんして決めようよ。
じゃんけん？
うん。
じゃあ、俺、グーだすね。
じゃあ、俺、グーだすね。
なんで、アイコンやん。
いや、行きたくないとって、俺。泣くとって、俺。
いいやん、泣いてきるよ。泣いてこいよ。
大の大人が泣けんやん。
いいやん、いいやん。
なんじゃんけんしよう、じゃんけんしようやん。
じゃんけん
じゃんけんして負けた方がいこうや。
負けた方が。
うん。オ
ッケー。まぶしい。いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。
よっしゃ
!3 回勝負ですよね。
1回1回、時間がないけど1回勝負。
え
?1 回勝負そんなもん。
当たり前。
だって俺どうするん
その肝試しって。
で、今から場所を言うけん。
うん。
場所決まってるんですよね、肝試しの場所がね。さあ、今から手紙の方が来ました。指令の方が。
これを今から、読んでいいんですか？今から赤い鳥居をくぐって、賽銭箱にお金を入れて、お参りをして、その後、その隣でおみくじを買ってくる。
何やけん。
だってさ、さっきあったけん、一人でね、その、勝手に行ったらね、
うん、
なんか、全く違う人やったみたいになるよ。
いや、それはまだ分からん。俺は追いかけんけ
ど。これだってもうお願い事ないもん。
え？じゃあ俺の代わりにお願いしてきて。
なんて？
もうこの後番組上噛まないように。
あ、わかった。じゃあそれ、じゃあ自分で言ってきた
らいい。いやいやいや、負けたらあんたやん。
負けとらんもん。
負けたってお前、言ってきれはよ。
怒るか？
いや、どうやって行くんすか？でも。
で、あ、お僕、ちょ、電話で行くんすか？
あ、俺今日電話忘れてきた自分
に。いやいやいや、俺の貸しやけ。
ダメです、ダメです。
人の電話とかで喋ったら俺、いっつも面白くなくなるけんね。
いやいや。
電話アレルギーなんですよ、僕。人の電話アレルギー。かぶれるんですよ、耳が。
よかけど、今日しょうがなかったけど、その後よか病院に紹介するって言ってくれ
よ。いやいやいや、かぶれるもん。
うわぁ、誰か飛びよ。
もう。
言ってき。
ちょ、な、
はよ。
俺が、
うん、負けた
もん。いや、俺ね、鳥を、
鳥をくぐって、賽銭箱にお金を入れて、お参りして、その後、おみくじを買ってきてください。ちょっと電話しながら行かねえかんよ。切るなよ。ね。場所わかる？
わからん
でも、わかる、わかる、わかるよ。
あ、
じゃあ行ってらっしゃい。あっちの方やけん。うん。
俺一人で行くの？
そらそうよ。
当たり前
や。僕なんかお金した。待って。40円やけん。
よかった。だいたい10
円。もっと100円たまったらないっすか。また引き継ぎは40って。
あと4円やろうか。
もっと引き継ぎやん。
じゃあちゃんと行ってきいよ。お前行ってきいよ。
はーい。どれあれ？
うん。
はい、じゃあ行ってきまーす。
はーい。
さあ、今。ああ、もう。うわ、ちょっと。うわ、ちょっと階段がある、これ。俺、階段下り気なんちゃ
う
ん、最近。
え、どうやって
階段下り気なんすよ。ちょっとダメや、やっぱ。
いやいや、まあ行けや、よ、お前。
ちょっと、
もう階段の、降り気なんで、
絶対、おさむ行き気なん、ここ。
そこ降り気
なんで。やばい、あいた。誰？
はい、大丈夫。階段降りてないとそっち泣いてよ。
うわ、もう、ここ暗か、もう。マジで。なんなん、ここ。なんかね、もうね、こう、なんかこう、木とかがいっぱい生い茂っとってね、もう真っ暗と。
そらね、肝試しやけどね。
しかしやなぁ。
まあ、結構そんな遠く
に。今ね、
うん。
今、え、ここから一人？
そう。
連れてきてよ。
自分で懐中電灯持って行きよ、一緒に。
で、なんで行くと？
あ？
今日
行ってこいよ、早よ、お前。
じゃあもう行くね。
うん。
わ、バリカ、うわ、もうなんか、うわ、俺マジで、こっち、これね、ちょっと、な、6月って早くこれ、6月って。ちょっと、こうな、あ、ほんとね、やっぱいかんと思う、俺行ったら。夜とか。
ちょっと、おたこ、聞こえる。
夜はダメと思うよ。
はい。今どこら辺何がある？
え、今ものすごいね、なんか鳥居が、まず、千葉県って書いてある、いっぱい。
え？
いっぱい千葉県って書いてある。
千葉県、
なんか鳥居が造成されてる。
ここ千葉県違う
けど。わ、わ、わ。
赤い鳥居くぐったら、
うわ、もう、ちょっとなんかね、
最先端こと、
もうなんか、すっごい鳥居、うわ、何、うわ、何やこれ。
大丈夫？
熊
野
せよ。
ああ。もしもし。もしもし。
はい。
ねえ。
今鳥くぐり抜けた今。
おーい。最前箱近く、結構近くにあるでしょ。
あ、あるある。あ、こうなんかって。もう雑巾が揺れよ。
雑巾？
雑巾が押してある。それかな、最前箱。最前箱、あ、これ。すいません。本当になんかすいません。俺が、すいません。じゃあ、お金入れます。
はい。
お参りします
。聞こえましたよ。
じゃあ、お願い事するね。
はい。
おたこだけ売れますように。
おい、こらこらこら。おい。一緒に連れて行け、お前。
よし、終わったよ。
ねえ、おみくじ。
あ、おみくじ。おみくじ、全部入れたよ、俺、お金。
自分のポケットからあるやろ。
え、ポケットがあるよ。
ポケットの中に金が入っとるやろって。
何でしょうか、聞いた
の。うだうだ言うけ。
20円。
いくら再生、あ、ごめん。
20円。
で、20円持っとる？
20円。もう見えん、20円、
暗
くて見えん。
な、
20円。
俺20円。20円持ってるけど。
20円持ってきて。
いや、俺なんで行かないかんの。
もう一人、いや、もう20円持ってきてよ。何、10円した。
10円とかやん。
あ、あったあった。10円じゃ落ちてこんじゃん、販売機やけ。
あ、そう。
来た。ああ、もう。熊野市が大川、ここ。もう、よく帰ってきて。
もう、おみくじ買ったら大丈夫よ。急いで帰ってきて。
じゃあもう俺も来るけん。
もう走って。
うわっ、待
って、なんか音が聞こえなかった。
おお、入った。
どうしたどうした、
入った。
おたこ、
こけた。あー、もう、
なんで、
はい、あー、もう待って、帰ってきようか。
もうじゃあ帰ってきよ。
もう何やっても、
どうしたって言っちゃうわからん、お前の。
何でよ、もう。もう、今、バイトの子が急に出てきた。
今、ただいま、おたこの方ですね、気持ち中ですけども、ここで一曲お届けしたいと思います。
いや、行くなよ。
帰ってきた。
お
ぉ。あんまおたこに曲行こうと思ってさ。
バイトがつまらん、おたま。
王様って誰や、王様って誰や、お前。
負けました、まず携
帯。よかったよかったよ、お前。ちゃんとここでしょ、
待ってくださいよ。
おみくじさん。ちょ、開けていい、
これ、これ。
開けますよ。はい。ちょ、ちゃんと証拠のおみくじがあります。はい、さあ、ということで、おみくじは、吉と。
中吉
と。いうことです。仕事は、
はい。
仕事は雑念を捨て早めに目標をと。
ということです。
雑念を捨て、
うん、ということかな。雑念を捨て、
まあ一生懸命なこと考えないってこと、
そう、一生懸命なりなさい。
で、恋愛は愛し抜くこと。
愛し抜けばいいか。そう、愛し抜く相手は、
まあ今日俺にしとき、
はい、ちゃんとお願いしてきたじゃん。
なんて、
ちゃんとプランドムーで売れますようにって。
お前聞こえたってここまで。おたこだけお願いしますだろうか。
言うとかの、そんなバカなこと。それバカげたこと言うわけない。
ねえ、ちょっとね、なかなか怖そうだけどね。
いや、バリコーだと言ってきてよ、マジで。
いかんよ。
なんで言ってきてんて。
わからんよ。
いや、
ものすごい俺吐き気がする。
吐くなよ。
うん、吐こうかな。
いや、本番中吐くなよ。
いや
ー、なんかね、今日の一番怖かったわ、この2メートルを超えるこのメガネの子。
バイトの子
突然出てきたけんね。
はい。
これは。いました。いやでもちょっと行ってきて一人で。
そう、後で行けるんだけ
ど。怖いか。
じゃあ後で行ってみるわ。
でかいやろ。
うん。さてね、はい、心理スポットからお送りしている KBC 耳ともまだまだ続きまーす。さあということで、KBC 耳ともプアンドムーがですね、某心霊スポットから、生放送ということでやっております。
はい、
今日はこういう話特集でたくさんしておりますんでね、
うん、
サクサク読んでいきたいと思います。さあです、これはおたこの、
はい、
はい、じゃあ行きますよ。
はい、
ラジオネームアポジカ学習長から、いただきましたね。
はい、
実は怖い話というのは僕の家で起こる出来事です。僕は基本的に心霊現象などを信じない方なんですが、ある体験で信じ始めました。僕の家は1階建ての昔風の一軒家で、僕の部屋は5畳くらいあり、夜2時頃その不思議な現象は起こりました。僕はトイレに行きたくなり部屋を出ました。トイレまでは長い廊下を進んだところにあり、その廊下を歩いていると何か人の気配を感じました。誰かが後ろについてきているような、そういう感じでした。トイレを済ませ自分の部屋に帰ろうとすると、廊下の向こうからシュルシュルと奇妙な音が聞こえてくるので、誰かいるの？と声をかけても返事は返ってきません。気味が悪くなったので急いで部屋に帰りました。ベッドに横になりまた寝ようかとしたその時、ベッドの下からコンコンコンとベッドをノックしているような音が聞こえました。怖くて声が出ませんでした。恐る恐るベッドの下に手を入れてみました。すると急に引き込まれベッドから落ちてしまいました。声としても声は出ず、手の先の方を勇気を出してみると、握手握手と血だらけの少女がいました。ベッドの下に誰かいるような気がしたなら見ない方がいいですよ。ちょっと王様
入ってますよ、
声が。電話するのもいいですけども、本番中。はい、
まあね。
さあということで、今日は某心霊スポットの方からですね、うん、お送りしまして、はい、まあ、これもですね、うん、どっから流しているのか、どっからやってるのかですね、
うん、
そういうのも募集しておりましたけども、
はい、
今日2つだから賞がありますのでね、
はい、
今日はですね、
うん、
場所は、今日某心霊スポットの場所はですね、
はい、
実はなんと先ほども読まれましたけど、
うん、
西公園の方からお届けしておりました。
はい、
ということでサーラフのももちゃん、
うん、
ぜひともですね、耳感が当たりましたんで、この場所まで取り来てください。
はい、
まあ、あとね1分しかないです
よ。言わんだ俺だもんね。
急いで来てくださいね。はい、さあということで、
はい、
今日は怖い話特集ということで、一番怖かった方には失禁賞として現金1万円をですね、
はい、
プレゼントする予定ですけども、
はい、もう一番怖かったのはね、あの方です。ブラックコオロギブラックコオロギです。
そうやね、
はい、
覚えてますね、名前ですね。
いやもう僕がもらいたかったぐらいです、1万円。本当に
大変だからね。
ブラックコオロギという
か、ブラックコオロギです。
はい、
はい、お届けします、お送りしますので楽しみに待っててください。
そうですね、まあ、残念ながら2人ともちょっと失禁しませんでしたけども、
はい、
また今度やった時はね、ぜひともあの2人を失禁させるような、
はい、
話を送ってきてください。
お願いします。たくさんのですね、怖い話ありがとうございました。
はい、
さあということで今週はですね、
はい、
ですけども、今日は特別に心霊スポット西公園の方からお届けしておりました、
はい、マジで俺ね、なんか吐き気と寒気がするんやけど。
ああ、なんかあるよな、お前。
4人っていう人数もあるかよね。
そうやね、
はい、
さあ流れてる曲はパリクリのバスケットボールでした。
はい、
さあそれではまた、お会いしましょう。明日も JK さんです。それではお耳休み。